テサロニケ第2の第3章6節から15節まで拝読いたします。兄弟たちよ、主イエス・キリストの御名によって命じます。締まりのない歩み方をして、私たちから受けたい言い伝えに従わないでいるすべての兄弟たちから離れていなさい。どのように私たちを見習うべきかは、あなた方自身が知っているのです。あなた方のところで私たちは締まりのないことはしなかったし、人のパンをタダで食べることもしませんでした。かえってあなた方の誰にも負担をかけまいとして、昼も夜も労苦しながら働き続けました。それは私たちに権利がなかったからではなく、ただ私たちを見習うようにと、身をもってあなた方に模範を示すためでした。私たちはあなた方のところにいた時にも、働きたくないものは食べるなと命じました。ところがあなた方の中には何も仕事をせず、おせっかいばかりして締まりのない歩み方をしている人たちがあると聞いています。こういう人たちには主イエスキリストによって命じ、また進めます。静かに仕事をし、自分で得たパンを食べなさい。しかしあなた方はたゆむことなく善を行いなさい。兄弟たちよ、もしこの手紙に書いた私たちの指示に従わないものがあれば、そのような人には特に注意を払い、交際しないようにしなさい。彼が恥じ入るようになるためです。しかし、その人を敵とは見なさず、兄弟として戒めなさい。テサロニケ第2の3章、6節から15節まででした。アーメン。
9月の第1月曜日、明日はレーバーデーですね。これは労働者の日と言ったらいいんでしょうか。ヨーロッパではメーデーがそうでありますし、日本では11月だったでしょうか、勤労感謝の日というのがありますから、それと似たようなものだと考えていいと思います。ただレーバーというこの英語なんですけれども、お産という意味がありますね。easy labor だと安産、hard labor だと難産ということになるんですが、それで初めてアメリカに来た人がレイバーデーと聞きまして、お産の日ってアメリカにあるんですかと言ったという笑い話がありますけれども、このレイバーデーは最初はオレゴン州で制定されました。で、1894年からアメリカと、でカナダでも、アメリカとカナダの祝日というのは時々違うことがありますね。サンクスギビングデーでも違うんですが、このレーバーデーは同じでありまして、アメリカ、カナダで全国的に守られるようになったそうです。で、この日には以前は労働組合の集会などあったようなんですけれども、もう今ではもうそういう固いことは抜きにして、金曜日の午後から出かけていきまして、月曜日に帰ってくる、家族が小旅行を楽しむ、そういう日になっています。だから来年は私たちも旅行行きましょうって言わないでくださいね。礼拝がガラガラになってしまいますので。今朝は、レーバーデーにちなみまして、労働の意味ということをご一緒に考えてみたいなと、そう思いました。新約聖書が書かれました時代のギリシャやローマの文化では、労働は奴隷がすることであまり尊ばれませんでした。自由人は労働を奴隷に任せまして、学問や芸術などを楽しみながら日を過ごしたのであります。 で、この自由人は学問を重んじたんですけれども、子供を教育するというのは、これは労働だと考えまして、子供の教育は奴隷に任せたんです。で、ローマ皇帝の子供たちを教育した有能な哲学者たち、多数おりますけれども、彼らの身分は、本当に不思議なことですが、奴隷だったんですね。で、ギリシャやローマの文化では、労働は卑しく価値のないものとみなされていました。ところが、聖書は労働を高く高く評価しております。神様がアダムをお作りになって、エデンの園に置かれましたけれども、エデンの園は楽園、エデンの楽園とも言われますけれども、アダムはその楽園で毎日のんびりと遊んで暮らしていたのではありませんね。彼はそこを耕し、それを守るという労働を与えられていたのです。創世記の2章の15節に、神である主は人を取り、エデンの園に置き、そこを耕させ、ちょっと読みにくいですね、またそこを守らせた、こうある通りです。で、アダムがエデンの園を守るのは、神様が人間に与えられた使命のその一部を果たすためでありました。創世記の1章27節を見ますと、神様は人間にこう言われました。海の魚、空の鳥、地を這うすべての生き物を支配せよ、というのです。神様が人間を作り、この世界に置かれたのは、人間が神様に代わってこの世界を治めるためであったのです。世界を治めると言いましても、もちろん人間がこの自然を好き勝手にしていいという意味ではありません。神様はこの自然にルールを与えましたから、その自然界の法則と言いましょうか、自然界のあるいは生物界のルールと言いましょうか、それに即してこの自然を守っていくということ、それが人間の仕事なのです。アダムがエデンの園を耕し、そこを守るように命じられたというのは、この世界を治め守るという人間に与えられた使命を果たす第一歩であったわけです。私たちの労働は、それを通して神様に代わってこの世界を治めるというその大きな仕事をしているわけですね。労働にはそれによって日々の糧を得る、金銭を得るという異常の深い意味があるわけです。労働はそれがどんなに小さく見えるようなものであったとしても、神様がこの世界を治めておられる神様のご支配に私たちが参加する、その手段なのです。私たちの教会にもカウンティーの仕事をしていらっしゃる方、州のガバメントの仕事をしていらっしゃる方、あるいは連邦政府の関係の仕事をしていらっしゃる方もいらっしゃるでしょう。で、そういう方は、私はこのカウンティーの福祉の仕事をしているんだ。私はこのカリフォルニア州の農業の仕事をしているんだ。私はこの連邦政府のセキュリティに関わる仕事をしているんだ。ということでですね、自分がこのアメリカの国を治めている、そこに参与している、大統領の支配のその仕事に参与している。そういったことを実感できるかもしれません。しかし、どんな仕事についていらっしゃったとしても、すべて働く人は、その労働によって、アメリカやカリフォルニアや、それだけではないんです。神様がこの世界を治めていらっしゃる、この世界を治めるという大事業に参加することができ、参加しているのです。それが、ジャニタのような仕事で、清掃の仕事であったとしましても、地球の環境を守るという、神様から与えられた大きな仕事の一部を果たしていると考えることができます。どんな労働も神様と共に世界を治める、世界を守る仕事なのです。すべての労働には神様にあってそうした意義があります。労働は決して卑しいものでも意味のないものでもないのです。アメリカの歴史を振り返ってみますと、この広大な大地が切り開かれていったのは、単に 軍隊の力によってではない。また政治の力でも、また文化の力によってでもなかったと思います。確かにそういう力もありましたけれども、多くは開拓に出ていったあの人々の筋肉と汗によって、また知恵と勤勉さ、勇気と忍耐によってこの国が作り上げられてきた。アメリカの国は開拓者たちの肉体労働によって作り上げられてきたと言えば言い過ぎでありましょうか。私はアメリカの国こそ労働者の国であると言っていいかと思うのです。ですからアメリカでは日本に比べてでありますが、職業で人を差別するということがあまりありませんね。どんな職業の人でも自分の仕事を誇りにしています。胸を張って働いています。これは本当に素晴らしいことだと思います。こうした誇りを持つことができるのは、労働が神様からいただいた特権である、これは神様の働きに参加していることなんだ、そういう信仰がアメリカの国にはあるからだろうと思います。神様を信じることによって労働を喜び、それを誇ることができる、自分の仕事を誇ることができる、本当に幸いなことだと思います。で、古代や中世には労働を卑しいものと考える人もありました。でも同時にその労働というのは大変厳しいもの、辛いもの、労苦ばかりであって人間に対する呪いであると考える人もありました。ある人は聖書がそう言っているんだと言いますね。創世記4章の17節から19節に、人間が罪を犯し、そしてその罪を犯したんですが、悔い改めればよかったんですけれども、悔い改めようとしなかったアダムに神様が語られた言葉があります。神様はこう言われました。あなたが妻の声に聞き従い、食べてはならないと私が命じておいた木から食べたので、土地はあなたの上に呪われてしまった。あなたは一生苦しんで職を得なければならない。土地はあなたのために茨とアザミを生えさせ、あなたは野の草を食べなければならない。あなたは顔に汗を流して糧を得る、ついにあなたは土に帰る。あなたはそこから取られたのだから、あなたは塵だから塵に帰らなければならない。聖書の中には他にも労働の厳しさということを書いている箇所がありますので、そういうところからですね、この労働が人間の罪によって呪われているんだと考える人があります。本来は喜びのはずである労働が呪われ、苦しみに変えられたというのですが、本当にそうでしょうか。聖書は神様が労働を呪ったと書いてありますか。そうではなく、土地はあなたのゆえに呪われてしまったと言っていますね。労働が呪われたとは言っていないのです。アダムの罪のために土地が呪われ、豊かなエデンの園は耕しても耕しても実りの少ない荒地となったわけです。呪われたのはこの自然環境であります。この自然を守り治めるべき人間が堕落をしたために、自然もまた壊されていったのです。神様は自然界に法則を定められましたが、それと同じように神様と人間との間にも霊的なルールというもの、魂のルールというものを定めてくださいました。人間が神様との間に立てられたルールに背いた時から、神様が自然に与えられたルールに従って自然を治めるということをしなくなりました。人間の罪が人間の内面に影響を与え、人間の内面の歪みが社会の歪みをもたらしました。社会の歪みがこの自然を破壊していったのです。で、このことは現代最もよくわかりますね。今のままの状態で環境の汚染が進めば、地球は3000年も持たないと科学者たちは言っております。私は考えるんですが、たとえ環境の汚染が進まなかったとしても、人の心の汚染が進んだならば、人類はおそらく300年も持たないかもしれません。お互いに殺し合い、滅ぼし合っていくかもしれません。そうだとすれば、 私たちの将来は全く悲観的なものなのでしょうか。もし将来がそんなに悲観的なものなら、私たちは何かを目指して一生懸命に働くというそんな意欲も湧きません。している労働が無意味なものになってしまいます。けれども聖書はこう約束しています。被造物自体も滅びの束縛から解放され、神の子供たちの栄光の自由の中に入れられます。これはローマ人の手紙の8章にある約束の言葉ですが、人々が救われて神の子供とされている、人々が神様と人間との間に立てられたルールから外れて自らを逆さまのものにしてしまった、そこから元あった神様と人との交わりが回復されていく、人々が救われていく中に、神の子供とされて神様との親しい交わりの中に入っていくことの中に、自然界の救いもあると聖書は教えているのです。そしてやがてキリストが来られ、神の子供たちもまたキリストと同じ栄光の姿に変えられるときに、ありとあらゆる被造物も回復の時を迎える、そう聖書は約束しています。キリストがそのことをしてくださるんです。ですからその時を待ち望んでいる私たちですから、今のこの労働にも意義を見出し、それに励むことができる、素晴らしいことですね。労働は人間に対する呪いではありません。祝福です。ノアの洪水の後も神様はアダムに言われたのと同じような言葉を持ってノアを祝福しています。埋めよ、増えよ、地に満ちよ、野の獣、空の鳥、地の上を動くすべてのもの、それに海の上、これらすべてはあなた方を恐れておののこう。私はこれらをあなた方に委ねている。私たちは労働を通して神様から与えられたこの世界を正しく治めるという使命を果たしていかなければならないのです。神様はその後アブラハム、イサク、ヤコブ、イスラエルの先祖になる人たちを選ばれました。そして彼らの労働を祝福されました。そして彼らはその勤勉な働きのゆえに財産を増やしていますね。旧約聖書の箴言は皆さん大好きな箇所だろうと思いますが、たくさんのこの人生の知恵といいましょうか、そういうものが書かれています。そこには勤勉に働くべきことが繰り返し繰り返し書かれている。そしてそこに箴言に主婦の働きというものが認められ称賛されているというのをご存知だったでしょうか。今日女性の多くが職業を持つようになりました。で、主婦だけの人というのは何かこう怠けていたり働いていないかのように思われたりする、そういう時代になってきましたけれども、本当はそうではありませんよね。主婦の仕事、それは家庭を守ることです。家庭は社会の本当に大切な単位です。この家庭が守られなければ社会は守られません。本当に大切な仕事、大切な割には無給の重労働であって、大変なことでありましょうが、箴言にはその特に一番最後の締めくくりの大事な箇所に主婦の仕事を褒めたたえる言葉があるんです。読んでみましょう。箴言の31章の27から31。彼女は家族の様子をよく見張り、怠惰のパンを食べない。その子たちは立ち上がって彼女を幸いなものと言い、夫も彼女を褒めたたえて言う。しっかりしたことをする女は多いけれど、あなたはそのすべてに勝っていると。麗しさは偽り、美しさは虚しい。しかし主を恐れる女を褒めたたえられる。彼女の手で稼いだ身を彼女に与え、彼女のしたことを町囲みのうちで褒めたたえよう。今から3000年も前に書かれたこの聖書にこんな風に主婦の働きが称賛されているっていうのは本当に驚きですね。これは現代のアメリカではないんですよ。ここに書かれていますように、専業主婦の方々は決して自分を卑下する必要などないのです。聖書は男性であれ女性であれ、どんな立場の働きであれ、それが神様の祝福のもとにあるとこう教えています。 ところが新約時代のテサロニケのクリスチャンの中にはこの聖書が教えている労働の意味を見失った人々がいたのです。そこで使徒パウロはテサロニケ第2の手紙の3章の10節、今日の箇所に戻りますけれども、そこで働きたくないものは食べるな、大変厳しい言葉で戒めています。働かざる者は食うべからず。私はこれは共産党のスローガンだと思っていたんですけれども、聖書の言葉なんですね。でも共産党のスローガンで言うところと聖書の言うところは少し違っていると思います。聖書はよく読んでください。働きたくないものは食べるな、働こうとしないものは食べるなと言っているわけです。働きたいと思っても仕事のない人、働きたいと思っても健康が許されない人だっているわけですね。共産主義では働くことのできない人は生産性のない人として退けられるのかもしれませんが、聖書では決してそうではありません。様々な事情で働きたいと思っても働けない方が大勢いらっしゃいます。私たちはそうした方々のことを無視してはいけないのです。他の人と同じ仕事はできなくても、そうした方々も社会の中で何らかの役割を果たすことができると思います。その人の笑顔や、あるいはその人の存在自体が立派な仕事となる場合もあるのです。目覚ましい働きをした人だけが社会に役に立つのではありません。目立たない人々、実際問題目立たない人々の方が地球上の人間の 99% を占めているわけですが、その人たちが果たす役割が社会にとってなくてならないものではないでしょうか。社会でさえそうであるなら、教会ではなおさらのことであります。目立たないと思える人が教会では宝です。なくてならない存在です。私はそう思います。以前奉仕した教会でのことなんですけれども、ある姉妹は体が弱く、そしてお年を召されてからはめったに礼拝に出ることができませんでした。それでも調子のいい時はお嬢さんに連れてこられまして礼拝に出ていらっしゃいました。で、彼女が礼拝に出てきますと、もうそのことだけでみんなが大喜びになって励まされる。私も講談から見ていて、その方が来ていると何か説教に熱が入るっていうんですかね、本当に励まされるんです。嬉しいんです。で、ご本人は教会にいらっしゃると、もう皆さんに迷惑ばっかりかけてというふうに、こう、とても、なんて言うんでしょうか、そうおっしゃるわけなんですけれども、彼女が本当に柔和な笑顔をたたえて、聖書を持って車に乗って教会に来る、何でもないことかもしれませんが、病気の彼女にとっては 大変なことだったんですが、その仕事をしてくださることによって一同が祝福を受けたのです。彼女は他の誰にもできない素晴らしい仕事をしていたんですね。聖書が問題にしているのは、働く機会も健康も与えられているのに働こうとしない人々のことでありました。パウロはクリスチャンが勤勉に働くべきことを言葉だけでなく模範によっても教えています。パウロは福音の働きによって自分の生活を支える権利がありました。けれども彼は仕事の糧を得るためには自分の手で働いたのです。で、ユダヤでは職業教育が徹底しておりまして、職を身につけさせないことは泥棒を作ることだと、そんなことわざさえありました。で、それでユダヤ教のラビであったパウロも、ラビもその律法を教えるという仕事だけでなくて、実際何か手に職をつけることが奨励されていましたので、彼はテント作りの技能を身につけていたようでありますね。それでパウロはテサロニケの町でもテント作りの仕事をしていたと思います。パウロは言っています。テサロニケの手紙の第2の3章7節からのところですが、どのように私たちを見習うべきかはあなた方自身が知っているのです。あなた方のところで私たちは島にのないことはしなかったし、人のパンをただで食べることもしませんでした。 かえってあなた方の誰にも負担をかけまいとして昼も夜も労苦しながら働き続けました。それは私たちに権利がなかったからではなく、ただ私たちを見習うようにと身をもってあなた方に模範を示すためでした。特にテサロニケの中にはこのように労働の意味をわきまえない人たちが多くいたからなんでしょうね。で、パウロはこの別の時でありますけれども、ミレトという港町でエペソの教会の指導者たちを招きまして、彼らに特別の説教をしたことがあります。その最後に彼はこう言いました。私は人の金銀や衣服を貪ったことはありません。あなた方自身が知っている通り、この両手は私の必要のためにも、私と共にいる人たちのためにも働いてきました。このように労苦して弱い者を助けなければならないこと、また主イエスご自身が受けるよりも与える方が幸いであると言われた御言葉を思い出すべきことを、私は万事につけあなた方に示してきたのです。これは使徒の働きの二十章にある、パウロの説教ですけれども、パウロはそう話しながら、おそらくは実際に彼の両手をですね、みんなの前に差し出して、この両手はあなた方のために働いてきましたと言ったんじゃないでしょうか。その両手はきっとテント作りの仕事のために節くれだったものであったかもしれません。パウロのこのような教えを聞き、その模範を見ながらもまだ締まりのない歩み方をしている人々がテサロニケには残念ながらいたのです。しかもそれがクリスチャンだというんですから、どうしようもないわけですね。で、新科学で締まりのないという言葉が6節7節11節に出てきますけれども、この言葉は口語訳、あるいは皆さんも新共同訳をたくさん持っていらっしゃると思うんですが、そこでは怠惰と訳されています。怠惰と訳していいんですけれども、この人たちはじゃあ怠惰で何もしないで朝からだらだらし過ごしていたかというと、そうではありません。彼らは忙しく走り回っていたのです。何に忙しいかというと、11節、ところがあなた方の中には何も仕事をせずおせっかいばかりして締まりのない歩み方をしている人があると聞いています。おせっかいをするわけですから、決して怠惰でではない、だから締まりのないと新科学はそう考えて訳したんでしょうね。なすべき仕事をしない代わりに人のおせっかいを焼いている。おせっかいを焼くと人に親切にするのはいいことなんですが、これは人に乱れに干渉するということで、聖書がしてはいけないと言っていることです。テモテの第一の手紙の5章13節に、こんな言葉があるんです。若いやもめは怠けて家々を遊び歩くことを覚え、ただ怠けるだけでなく噂話やおせっかいをして話してはいけないことまで話します。まあ、こんな言葉があるんですが、このようなことを指しているんではないかなと思います。ともかくもこの人たちは全くの怠け者ではなく、自分のしたいことには本当に熱心だったのです。このことから怠惰というのは何もしないことばかりではない、的外れなことで忙しくすること、それも怠惰なんだということがわかりますね。主イエス様が弟子たちを連れてラザロの家にやってきましたときに、ラザロの妹たち一人マルタは接待のために忙しく走り回っておりました。ところがもう一人の妹マリアはイエス様のそばでその教えに耳を傾けていたというのです。お姉さんの方がマルタなんでしょうね。マルタがマリアは怠けているとそう非難しまして、イエス様に叱ってくださいとそう言ったということが書かれています。マリアは怠けていたのでしょうか。いいえ、マリアはイエス様がマリアに一番してほしい、そのラザロの家に来てそこにいる人たちに一番してほしいことをしていたのです。マリアはイエス様の教えを聞くということによって、実は最もよくマルタよりもイエス様をもてなしたと私は思います。 現代はとかく忙しい時代であります。顔を合わせれば、忙しそうですね。というのが挨拶言葉になってしまいました。忙しそうですねと言われて、まあ、ついつい忙しいのを自慢するようになっているのかもしれません。逆に、あなた暇そうですねって言われると、もう腹を立ててしまいますね。教会でも、怠けている人は誰もいません。みんな忙しくしています。しかし、もう一度、何のことで私たちは忙しくしているのかということを反省してみたいと思うのです。何のために忙しいのかを考え直してみたいのです。パウロは目的を見失ってむやみに動き回っているだけの人々にこう言っています。静かに仕事をし、自分で得たパンを食べなさい。イエス様は言われました。朽ちる食べ物のためではなく、いつまでもなくならないで、永遠の命に至る食べ物のために働きなさい。労働を尊ぶということは、働き詰めに働くということではありません。また、ただ忙しく動き回っていればいいということでもありませんね。自分のしていることの目的をしっかりと見つめ、それが永遠につながるものかどうかということを見極めて働くということが必要です。今日は主の日、安息の日であります。この礼拝の日、礼拝の時というのは、今までしてきたことに一旦終止符を打って、今自分はこれから何を第一になすべきかを考え直す、そういう機会です。教会全体としても何を何のためにしているのかを見極めて本当にしなければならないことを、それをみんなが心を合わせて進んでいく、そんなひとときが持ちたいとそう思いますね。すでに良い働きをしていらっしゃる方々に聖書はこう励ましています。しかしあなた方はたゆむことなく善を行いなさい。兄弟たちよ、主にあってなすことは、どんな小さなことであっても永遠につながることであります。パウロはコリントの第一の手紙の15章58節で言っています。ですから私の愛する兄弟たちよ、固く立って動かされることなく、いつも主の技に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。主の技に励みなさい。と言って、主の技というものがいつでも評価されるわけではありません。けれども、それは必ず神様には覚えられています。主にあってなすことであったとしても、今その時に神様の役に立っているという実感をつかめない、何の役にも立ってないんじゃないだろうか、私のしていることは。そう思える時があるかもしれませんが、神様はそれを必ず覚えていてくださっています。必ずやがての日に実を結ぶ時がやってくるのです。いつも主の技に励みなさい。主にあってそれは無駄ではない。そのことを思っていよいよ主の技に励む私たちでありたいと思います。お祈りを捧げましょう。父なる神様、私たちは何をどうするかに心を奪われやすく、知らない間に活動だけに没頭してその目的を見失ってしまうことがあります。それぞれの職業においても、家庭においても、また教会においても、何のためにこのことをしているのか、それをもう一度はっきりと示してください。私たちがなくてならぬもののために働く、あなたの良き働き人となることができますように導いてください。今に至るまで私たちの救いのために働き続けてくださっている主イエスキリストの尊いお名前で祈ります。アーメン。